ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第216回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
さて、前回は配信を間に合わせるために、完全に肝心なお話をはしょってしまった感じがします。
ちなみに、ちょいちょいと言い間違いがあるようなんですが、だいたいそういう時は中の人が眠いのを我慢して編集している時なので、生温かく見守っていただければ幸いです。
いいから寝ろ。
それはともかく、6月30日に参加させていただいた AUGM 大阪でのお話を完全にはしょってしまいましたので、ここでかいつまんでお話をしようかと。ちなみに、今回の配信に先立って、ゆくもば、アフターザポッドキャストで、写真レポートを掲載させていただきました。
前後のお話はそれと重複するので一部はしょらせていただきますが、今回は主に本会と懇親会でのお話を。
本会では、中の人は会場の右端の席に座っていたんですが、すぐそばに、ログ1103の人さんさんが座られていました。
最初、声をかけなかったのは、鹿としてたわけじゃないんです。中の人がヘタレなだけなんです。様々な講演が実施されましたが、ベンダーさんの新製品紹介を中心とする内容は、非常に興味深いものでした。これについてはここでお話をするよりも、実際に参加されて講演をお聞きになった方が良いのではないかと、中の人は思っています。
ワンボタンの声でもおなじみ、魚井先生の WWDC についての講演は、さすがは壇上でお話をされる本職ということもあって、長丁場でしたが退屈することもなく、楽しく聞かせていただけましたね。Mac で音楽クラブさんの静音に関する講演は、実際にタックポッドキャストの音源を使って、処理を施すことでどのように変化するのかということがその場で実演され、大変わかりやすく、非常にためになる内容でした。この講演では、人さんさんや、ワンボタンの声の山村さんが熱心な質問をされていましたし、中の人は内容を録画して、帰宅してから見直して勉強をしていますね。
その録画、端っこにパンチが効いたメガネの大道さんがいい感じに映り込んでいるので、結構面白い動画になってましたけど。
また、休憩時間に、ゆくもばをお聞きいただいている、イクラムさんとお話をさせていただいたり、今回はフォーカルポイントさんから商品を購入させてもらったりと、結構内容が濃い感じになりました。ちなみに、本当はここで買いたかった骨伝導ヘッドセットは、後日、色違いをAmazonで購入しました。
イクラムさんからはコメントをいただいています。AUGM 大阪では、一声挨拶するだけになってしまいました。これからも聞かせていただきますのでよろしくお願いします。ナイトライダーモエル。
こちらこそよろしくお願いします。今度お目にかかるときは、もう少しお話ができるといいですね。
懇親会は会場がやや狭かったので、近くに座った方々とお話をするのが精一杯で、あまり広く歩き回っていろんな方とお話ができませんでした。しかし、そこでかなり面白い体験が続いたので、それはそれで悪くなかったわけですが。
中の人のやべえやつ写真のことですかね。酔った勢いで、Facebook のプロフィール写真に貼り付けてましたけど、さすがに翌朝には元に戻してましたね。
そんなわけで、簡単ではありますが、こんな感じでした。
どんな感じだよ。
次回、10月は日程の関係で参加が厳しいかもしれません。しかし、また必ず参加したいと思っていますので、またお目にかかりましたら、中の人のことをよろしくお願いします。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモと Amazon Japan は、定額制アニメ見放題サービス、Dアニメストアのコンテンツを、Amazon の動画配信サービス、Amazon プライムビデオで視聴できる、別料金の有料チャンネル、Dアニメストア、4プライムビデオを7月3日から提供しています。Dアニメストア、4プライムビデオは、約1500作品のアニメ作品をストリーミング再生、または端末に保存して視聴できる動画配信サービスで、Amazon プライムビデオの有料チャンネルとして提供されます。料金は D アニメストアの料金と同じく、月額400円。対応機器は Amazon プライムビデオに準じています。発表時点で配信が決定している約1500作品のうち、一部作品はサービス開始日以降の追加配信で、通常の D アニメストアでは約2500作品が配信されていますが、この差分はコンテンツホルダーとの契約上の理由によるもので、順次交渉を進めていくとのことです。
Amazon プライムビデオで、D アニメストアで配信されているコンテンツが配信されるということですが、双方を契約しているユーザーにはあまりメリットがあるようには感じられないですね。Dアニメストアを契約しているユーザーであれば、Amazon 側でも視聴できるということなら、まだ少し違うように思いますけど、双方のアカウントが紐付けられていない以上、これも難しいでしょうし。Dアニメストアで独占的に配信されているコンテンツはあまり多くないですし、Dアニメストアで配信しているコンテンツが、Amazon プライムビデオでも配信されているというのは少なからずあるので、このチャンネルならではの魅力をどこで打ち出していくのかよくわからない感じもあります。今後このサービスの特徴がどう示されていくのかは気になるところです。
朝日新聞社は、ニュースサイト、朝日新聞デジタルの購読料の支払い方法として、Amazon Japan の決済サービス、Amazon Pay に対応したことを明らかにしました。Amazon Pay は、Amazon のアカウントに登録されたクレジットカードや配送先などの情報を使って他の EC サイトなどでも商品購入時の入力項目を省略できる決済サービスです。Amazon Pay の導入を記念して、7月1日から10月9日まで、Amazon Pay を利用して、朝日新聞デジタルのデジタルコースまたはシンプルコースを新規契約したユーザーの中から、Amazon ギフト券を抽選でプレゼントするキャンペーンが実施されます。
新聞のデジタル版の支払いに、Amazon Pay が利用できるというのは、ついにこういう時代になったんだなと感じますね。決済サービスを運営するところは、自社の決済サービスで、あらゆるサービスの決済ができるようになるのが究極の目標であろうかと思いますが、 どのサービスがデファクトスタンダードの座を勝ち取るのか、まだまだ決済サービスが増えていっている今、気になるところですね。
ソフトバンクは、Nexus6P と Android One S3 の2機種向けに提供しているセキュリティサービス、スマートセキュリティ、Powered by トレンドマイクロの提供を9月30日をもって終了することを明らかにしました。スマートセキュリティ、Powered by トレンドマイクロは、個人情報の抜き取りなどを防ぐためのアプリ権限のチェック機能や、端末内に保存されたデータのウイルススキャン機能などを含むセキュリティサービスです。サービス終了後は、同様の機能を持つ、スマートセキュリティ、Powered by McAfee が代替するサービスとなります。
スマートフォン基本パックを契約しているユーザーは、契約を変更する必要なく、アプリのダウンロードと初期設定を行うことで、サービスを移行することができるそうです。このサービスだけを契約していたユーザーは、9月請求分の料金が無料になりますが、9月30日でサービスが終了してしまうので、代替サービスへの切り替えを呼びかけています。現状で特定の一部機種でしか提供されていなかったサービスなので、影響を受けるユーザーは限定的かと思いますが、該当しているユーザーはセキュリティの見直しが必要ですね。
バイオは、リモートアクセスソリューション、バイオ、セキュアシムを10月から提供することを明らかにしました。バイオ、セキュアシムは、携帯電話のネットワークだけではなく、Wi-Fi などの通信経路でも、SIM 認証などが可能なソリューションです。LTE-X 社の技術、LTE Over IP を採用しており、IP ネットワーク上で LTE プロトコルを利用することで、SIM 認証や仮想的な兵域網が利用でき、公衆無線 LAN 経由でも、セキュアな通信環境を実現するとのこと。オフィスアプリや営業支援システムなどには、社内ネットワークを経由せずに直接接続することもできるとのことです。
さらっと説明を聞いてみると少し内容がわかりにくいのですが、自社ネットワークやクラウドサービスは、LTE-X 社のセキュアコアと呼ばれるシステムに専用回線で接続されているとのことで、端末側からはこのセキュアコアに対して接続をすることになります。接続の際に、バイオの生体認証と紐付けられた SIM 認証と、LTE 通信の技術を使って、モバイルネットワークでの接続、Wi-Fi での接続を問わず、セキュアな接続ができるということだそうです。生体認証と紐付けられていることで、SIM カードだけ盗んだり、PC ごと盗まれて SIM カードだけ使用されたとしても、接続はできないとのこと。もちろん PC ごと盗まれても、生体認証を突破できないと使用はできません。セキュア接続のための複雑な手順やパスワード管理など、面倒なことが省かれて簡単に接続することができるサービスであるとのことで、利用者のリテラシーに影響されず、安全性が確保できるというのは大変良いサービスであると思います。今回のニュースは、以上です。
前段が結構長くなってしまった上に、今回は結構ニュースのネタが多かったので、思っていた以上に尺を使っていますね。ということで、イアのお話はカットということで。
そもそも何も予定してませんから。
ということで、今回は中の人の眠気が限界っぽいので、 この辺にしておきましょうか。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。